本語の SBS です。
10月の2日から20日まで行われるメルボルンインターナショナルアーツフェスティバルに参加されるバンド空間現代の代表者野口淳也さんに今日はお話を伺います。野口さん、こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。野口です。
はい、空間現代のバンドは3人構成ということですけれども、
まあ、ご存知の通り、すごい一般的ないわゆるロックバンドの、楽器編成、すごいベーシックな編成だと思うんですけれど、使ってる楽器はまあオーソドックスなんですが、
はい、
まあ、ちょっと変わった音楽といいますか、ロックとも言い難い音楽を作っております。
なんかこうセッションを聞かせていただいたんですけれども、言葉で合わすのが難しいですよね。
そうなんですよ。もうどういうジャンルって紹介すればいいでしょうかっていうふうにご質問を受けるんですけど、
はい、
実はもう僕たちもなんて答えたらいいのやらっていうふうにいつも頭を悩ませておりまして、よく言われるのは、
はい、
エクスペリメンタルロックや、アバンロックなど、まあ、言われることが多くてですね、まあ、実験的とか前衛的とか、はい、そういうまあ形容詞が関されることがまあ多いですね。
でもなんとなくその空間現代の音楽っていうのは枠に入れてこういうバンドですって紹介すると全然違ったことをされてたりとか、
まあ、僕たちのやっていることは、普通バンドで、特にそのロックバンドのようなシンプルな楽器編成でっていう風になると、例えばボーカルが入った時はボーカルに耳を傾けて、
はい、
その時一瞬そのドラムとかベースとかっていうのは一種こう背景のようにこう感じ取ってる瞬間が、まあ音楽を聴いてるとあると思うんですけれど、
はい、
僕たちはなるべくその主従関係っていうか、どっちがメインでどっちがサブかっていうのを、均等にフラットに聞こえるような、曲を作ろうと思って活動しています。なのでそのドラムの一打一打、ベースの一つ一つ、ギターのそのコード一つ一つっていうのが全てこう均等に聞こえてくるような、そういう構造を持った楽曲を作ろうと思ってやっている節がありますね。その自然とまあそういう曲になっていくということでもあるんですけど、
はい、音を飛ばしてるけどリズムが狂いながら、その狂った状態が調和されて出てきてるみたいな感じで、なんかねこう聞いてるとトランス状態になっちゃうようなこう不思議な感じの音楽だなと思って。
全て均等に聞くことは無理なんですけど、
はい、
聞いてる側がこうその時々によってどこに集中をこう向けるか焦点を置くのかっていうことによって、
はい、
どんどん聞こえ方とか関わり方とかがこう印象が変わって聞こえてくるような曲作りになっているので、
はい、
その今トランスっておっしゃいましたけど、
はい、
ある種こういろんな、いろんなものを同時に見ているというか、複数のものを同時に見ていく中でこうだんだんそういうトランスみたいな言葉を言いたくなるような状態になっていくっていうのはあるかもしれないです、僕らもその演奏しててそういう実感になる時があるので。
演奏の場所もいろいろな形でされてますよね。
はい、そうですね、劇団と一緒に生演奏でやったりですとか、
はい、
まあ、それこそ劇場でやる、ライブハウスでやる、クラブでやる、まあ、いろんな場所でもやりますし、いろんなシチュエーション、いろんなコラボレーション相手とこれまでやってきました、はい、コラボレーションであってもやっぱり、どっちかがそのメインになりすぎない、どっちかが背景になりすぎないっていう視点は常にどっかで持つようにやっていますね。
そのバランス感覚って難しくないですか？
とても難しいです。まあ、例えば即興的にそのダンサーが僕らのライブに入ってきたら、まあ見ようによっては合っちゃう、たまたまだけど合ってるように見えてしまうとか、そういうのもありますし、自然とそっちの方に流れていっちゃう と思うんですね。で、その時はやっぱりどっちかが背景になっている時が多いので、はい、
うん、
そうなんないように両者がこう拮抗する関係っていうか、
うん、
せめぎ合いしているみたいな感じを、うん、まあ求めていますね。
ジャズ的っていうとまた語弊ありますよね。でもなんか
最近あれなんですよね、よく言われるんですよね。この前あのニューアルバムをあの出しまして、
はい、
それを出してからよくジャズっぽいねっていう風な意見はいろんな方から言われるようになりました。でも本人としては、自分たちとしてはあまり意識していないところなんで結構意外なんですけど、
うん、意識しないである程度のことをするとまたそこにこう安定したりしてしまってって、それをまた殻を破って違うことっていう形でいかれてるんですかね。
あ、そうですね、それはあります。
安定が嫌だみたいな。
まあそうですまあどんどん新しいことに挑戦していきたいっていう意思もありますし、
はい、
まあ何より飽きちゃうんですよね、だんだん。
あ、それが原動力なんですね、
はい、メルボルンでやるライブはですね、
はい、
普通のライブとはちょっと違った趣で、やるんですけれども、
はい、
それはあの普段1時間のライブだったら複数の曲をこう一つの時間としてなんとか DJ のようにつないで一つのものにするやり方なんですけど、はい、今度そのメルボルンでやるオルガンっていうタイトルがついてる作品は、
はい、
もう1時間で1曲っていうコンセプトで作ったあの作品です。なのでその曲の順番とかセットリストとかそういう話ではなくて、もう音が鳴り始めてからの音が鳴り終わるまでがもう決められた一つの流れっていうコンセプトで作られたものなんです。海外で公演を打つのは初めてなんですよ、そのオルガンっていう作品をやるのは、
はい、
うん、あのオルガンはあの照明もあの作り込んで照明家さんを入れてあの作った作品なので、
はい、
それくらいその音と同じくらいその照明の移り変わりや、
うん、
その構成っていうのも音楽と一体化して、
はい、
あの楽しめる作品なので、うん、ちょっとこう僕らもその劇団とやったりしているのでその影響が強いんですけれども、
はい、
まあ、ちょっとしたそのシアターピースっていうか劇場で見るような感じの作品になっていますね。騒音問題にならなければいいなと思ってるんですけど変なリズムの曲が多いのでうっすら漏れてるとたまにクレームが来たりもしちゃったりなんかして、結構そういうケースもあるのでそれだけちょっと不安ですけど、
うーん、あの音を楽しむというか本当に空間とかその時にしかない一瞬をこう楽しむっていう意味じゃ、あ、これが本当の音楽なのかしらって思うような感じですよね。楽しむっていうのがありますよね。じゃあ最後に何かファンの方とそれからリスナーの方にお願いできますか、一言。
オーストラリアではメルボルンで先ほど言ったオルガンっていう1時間もののライブ作品、アデレードで、それとはまた違った普段のライブをやろうと思ってます。アデレードの方はこの前あのリリースしたばかりのパームっていうニューアルバムから、選んだ曲で中心にライブをやろうと思っています。
はい、
なかなかあのオーストラリア行ける機会そこまでないので、あのぜひこの機会に見ていただきたいです。今回あの国際交流基金主催という形でオーストラリアツアー行きますので、どうかあのこの機会に見てやってください。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
どうも
失礼いたします。 sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。